皆さんこんにちは、コウタテです。
向井です。
コンテンツビジネスラボはアニメやさまざまなコンテンツのトピックについてちょっと立ち止まって考えてみようという番組です。さて今回のトピックなんですが、ストップモーションアニメの映画ジャンクヘッドがかなり好調のようなんですけど、向井さんご覧になりました？
最高でしたね。
最高でしたか。ああ、よかったです。ちなみに場所はどこでご覧になったんですか？
吉祥寺のアップリンクで 1.5 回見ました。
1.5 回、はい、1回とかじゃなくて2回じゃなくて 1.5 回っていうのは？
1回目が途中でアップリンク吉祥寺が入ってるパルコの漏電で再開せず半分ぐらい見たところで返金になりました。
そんなことあるんですね。
あります。
映画見てて突然画面が止まっちゃったとか、どんな感じですか？
ブチッと切れたのかな、一回。
ああ、
それで治ったら今度音が出てなかったのかな。
はい、
それで音が出てないままそのまま進んでって、でお客さんがざわざわしだして、これ外に伝えに行かないと気づかないやつじゃないって誰かが言って走り出すっていう。
あ、
でしばらく待ってたけど戻らず、係員の方が来て、パルコの漏電で復旧のめどが立たないので返金になりますって言って、うん、返金に長蛇の列が並ぶっていう。なんで 0.5 回はそれです。
大変でしたね、それは。まあ
僕も初めてかな、前になんか1回ぐらい途中でブチって止まってけど再開したことみたいなのはミニシアターで 1,2 回過去に僕もありましたけど、はい、完全に止まっちゃったのは初めての経験でした、
うん、で気を取り直して1週間後また同じ場所で見たっていう。
そうですね、同じ席で見ました。
同じ席で。それ決まってたんですか、チケット？
もうだってその返金になった直後に買いましたもん、チケット。
ああ、
同じ席で見るって。
わかりました。僕は池袋のシネマロサで見たんですよ。で平日の夜だったんですけど、その時はまあ普通に最初から最後まで全員1回で行
くそれが普通でしょ。
まあそれが普通ですけどね。お客さんの入りとかどんな感じでした？客層とかっていうのは。
僕が1回目の時は、そうですね、僕みたいな気持ちの悪いおっさんが6、7割、残り3割ぐらいが、おしゃれ女子というか、サブカル系女子というか、うん、まあ、ちょっとおしゃれな若い20代か30代ぐらいの女性の方、っていう割と両極端な客層が座ってましたね。
まあ吉祥寺って場所柄もあるのかもしれないですよね。
まあブリンクさんってね、やっぱそういう映画の箱っていうミニシアターのコンプレックスっていう印象もありますしね、
うん、池袋の場合は意外なことにカップルで来てる人が多かったんですよ。
いやカップルいましたよ、あの吉祥寺
も。あ、いました。
いました。
でもカップルで見る映画じゃないですよね。
まあこのジャンルが共通して好きだったらいいんじゃないですか。まあそれ以外で、まあ、チョイスには間違いなく入らない気がしますけど。
うん、まあデート映画じゃないですよね、一般的な。
そうですね、まあ別に見ても大丈夫だとは思いますけどね。ちょっと一部グロい表現もなくはないですけど、まあまああれぐらいならいいんじゃないですか。
あとアップリンクの方も劇場の外っていうか、まあ売店周りとかでジオラマとかそういうのあったりしました、展示とか。
そうですね、展示はあって、あと絵コンテとかも貼り出されてて、うん、結構上映前は人だかってましたね。
池袋のシネマロサでもそういう展示があったんですよ。だからこういうストップモーションアニメだとそういう成果物っていうんですかね、展示としてプロモーションになっていいなっていう感じもしました。
そうですね、やっぱ実物見られるし、うん、まあ近づいてよく見るとね、いろいろこう、
はい、
傷がついてたりとか、そのね、うん、撮影の苦労みたいなのも忍ばれますし、
うん、
いいですよね、やっぱりそこにものがあるっていうのは役者に会えるようなもんですからね、うん、
そうですよね、うん、で実際あこんなサイズなんだっていう 驚きもあったりとかして、
欲しくなりますよね、ストップモーションのね、あの人形が。
ああ。
これそのまま売ってくんないかなって思っちゃう、ね。まあまあ撮影に使った本物はあれですけど。
まあ一点物ですよね、それは。
やっぱあのイメージしやすいですよね、商品のイメージも。
そうですね、もうそのままフィギュアできるっていう
感じですよね。そうそう、そういう感じは強みですよね、ストップモーションは。はい、ね、動いてなくてもやっぱりあのアートというか、
うん、
鑑賞に耐えますよね。
でもよくあれを動かして作ったなっていう感じしますけどね。すごい精密に作ってやったじゃないですか、人形が。
そうですね、なんか映像作家さんというか、まあそのまあ、美大とかでストップモーションアニメを勉強されてきた方っていうわけじゃないっていう事前情報だったので、うん、もうちょっとなんていうかあのぎこちないのかなと思ってたら全然そんなことなくて、
うん、
すごい動きも滑らかだし、
はい、
結構びっくりしました。
そうですね、映像制作の経験は全くなしで独学でストップモーションアニメを作って7年間の歳月をかけてようやく完成っていう。
いや、凄まじいですよね、本当に狂気だと思いますよ。
いや、僕も思いましたですね、それは。
うん、
新エヴァンゲリオン見た時もあすごい作家性出てるなとか、なんていうさ、安野さんなんかやっぱ尖ってるなと思いましたけど、ジャンクヘッドはなんかちょっと次元が違う。
そうですね、
狂い方っていうんですかね、うん、それは非常に思いました ね、
でね、この業界、この業界じゃない、このジャンルか、まあ、エンタメのジャンルじゃない、うん、逆だ、ストップモーションのこうアニメの業界、映像業界っていうか、まあ、業界って、まあ、やっぱどちらかというとアート寄りじゃないですか。
そうですね、
作家性っていう意味でも、はい、けど、まあ、ジャンクヘッドはやっぱエンタメじゃないですか、ドエンタメですよ。そういうのがこう個人の作家で、この、まあ、ストップモーションっていうジャンルで、で、まあ、僕は SF 好きなんで、ますますそうですけど、うん、SF でディストピアっていう、まあ、そういうエンタメ向けのものがこう出てくるってことが、なんかめちゃくちゃ嬉しいですね。
そうですね。で、ジャンクヘッドって3部作なんですよね、これは。驚くことに。
そうですね、あ、新たな旅が始まる終わり、あ、これネタバレか。
ただ、ね、3部作っていうのはニュースとかでも今オープンになってるんで大丈夫だと思うんですけど、いや、僕実際3部作っていうの知らなくて見に行ってたんですよ。で、時間的にもう映画も終わる時間だけど、これどこで終わるんだろうってちょっと思ったら、なんかあっさり To be continued じゃないですけど、そんな感じで終わったなって。
まあまあ解決はしないですからね、けどいい終わり方だったと思いますけどね。
うん、そうですね、振り返ってみるとそうかなって思ったんですけど、その時はちょっと唖然としたっていうか、こんなのありかってちょっと思ったんですよね。
まあ、確かにまあ完全に独立して、完全な独立っていうよりか本当に三部作っていう感じ、うん、まあ、まあ第一部って感じでしたからね、
はい、そうですね。ただジャンクエッド自体が7年間の歳月をかけて完成ってことなんで、また7年待つのかなとかね、なんか。
まあけどあれでしょう、確か30分の1人でお一人で作られて、うんうん、まあ、その後出資が、まあ、制作資金をがもらえ、手に入れられて、でスタッフ増やして、うん、で70分分かなは2年だか3年だかぐらいで作ってるんですね、確かに。
うんうん、
だから、まあ、もし第2部やるとしたら、まあ、さすがにお金集まってやる形になれば、うん、まあ、最初からその追加分作った同じ体制でできれば、もう少し早い4年5年ぐらいできるんじゃないかっていう気がしますけど、うん、
期待したいですよね。
まあもったいないというか、一本の映画作品としても映像作品としてもすごい良かったとは思うんですけど、うん、個人的にはそれ以上にこうキャラクターがちゃんと立ってるなっていう、まあ、アート系の作品だとどうしてもその映像の商品としての価値が全てになりがちなところが、はい、やっぱエンタメで、かつこう日本の漫画アニメ 的なあのキャラのキャラ造形っていうと、この場合本当の物理の造形も指すので難しいですけど、その物理じゃないキャラ造形も含めてその造形がすごい立ってるんで、なんかキャラクタービジネスというかキャラクターがこう愛着が湧くような中身あの作品になってたから、まあだからこそ続けた方がっていうか続けたい映像作品としてっていうのもあるんですけど、 IP として続けてほしいなっていう気持ちが大きいですね、うん、僕は。
そうですね、ストップモーションアニメだと結構制作期間かかっちゃうんで、スターウォーズの映画じゃないですけど途中ちょっとしたアニメ挟むとか、うん、なんかフラッシュアニメでも何でもいいですけど、そういうの作ってほしいなっていうふうにはちょっと感じました。
まあ作ってますって言えることが一番大事なんですよね。そうすれば待てるんですよファンは。どうなるかわからない状態で放置されるとやっぱり熱量は下がっていっちゃうので、決定だけ言って何年かかるかわからないっていう状態はエヴァでみんな体験してるのでそれでいいから、最低それでいいからって感じですね。
そうですよね。で監督もそんなに若い方じゃなかったですよね、もう40とかそんな感じでしたよね
確か。71年生まれです。
ああ僕より年上ですね。
そうですね、全然年上ですね。
いやなんか勇気もらえますね。俺も頑張ればなんか作れそうだない
やーけど僕は逆にここまでの執念はないっていうのを自覚してるのであやっぱ無理だなっていうふうに思いますけど、
ね、であと途中クラウドファンディングも行ったんだけど、
それは失敗したんですよね。そうそうそう、確か
クラウドファンディング行ったんだけど失敗でもなんかめげずに着実に作ってったっていう、まあ、それも立派だなと思いますね。
やっぱり海外で評価されたあのショートの最初の30分が評価されたっていうのは大きかったんじゃないですかね。
でパンフにも書いてあったと思うんですけど、ハリウッドから監督オファーがあって、でもやっぱ英語が話せなくて、また映画業界に悪いイメージがあったため消極的に連絡も取らなかったっていう
まあ多分ジャンクヘッドを作りたかったんだと思うんですよね。監督オファーだと、まあ監督として別のものをその、ハリウッド側の意向に沿ったものを作ってほしいとかよりはやっぱり、まず自分の作品を仕上げたか作り上げたかったって言ったところが大きいんじゃないですかね。そんな気がしますね。
だからそれこそ作家主義ですよね。そういえばジャンクヘッドってデルトロが絶賛してますよね。
好きそうですもんねこういう
のそうそう、おっしゃる通りで、こういうちょっとぐちゃっとしたような多少グロテスクなんですけどロマンチックっていうんですか。
そうですね、確かにストーリーはそうですね、比較的こうピュアというか少年心あふれる感じの話でしたね、意外と、
コンペの中でもジャンプアニメのオマージュかなとかそういうのを多少僕感じたんですよ。
あーなんかねやっぱり世界観とかこうディストピアな感じとか、まあデルトロも絶賛してるしってなると、もうちょっと話自体もこうグロいというか、なんかトリッキーなのかなと思って見に行ったら、まあ割と本当に素直な、少年心あふれる冒険みたいな感じでしたよね、心の交流とかも含めて、すごくこう中身的には子供でも見られるような、ちゃんと見られるようなお話なんですよね。まあグロい表現は置いといてっていうなんかそのアンバランスさがまた魅力かなって気がしました、
話の構造自体はシンプルで、まあ行って帰ってくるような話じゃないですか。
そうですね。で、あのキャラクターの造形ってあの物理じゃなくあのあのキャラクター性の方もそんなにこう嫌な悪いやつ出てこないじゃないですか。カラッとしたこう悪いやつはいますけど。
そうですね。あの
その辺もシンプルでしたね
思い出したんですけど、ネットであの六角星人みたいなキャラクターを俺許せないって言って
ハ
結構な何人もなんか六角政治六角政治とか言ってるから
あれですよね。けどちゃんとドラえもん的にこうねそういう悪いやつは罰を受けてる。
ああそうそうそうそうね、
うん、その辺もなんかこう割とスタンダードに道徳的ですよね。
うん、そうですね。因果応報っていうところですよね、うん、それは、はい、
そうか確かに六角星人だ確かにねなるほどね。性別まあ性別そうか、もともと性別じゃないもんな、
うん、
女型みたいなもんだもんなそうかなるほどいやけどあのおばちゃん、僕おばちゃんって呼んでましたけど、あのおばちゃんはおばちゃんで、
うん、
コテコテでキャラも立ってて、
あ
面白かったですけどね、
うん、そうだよね。
もうなんか本当に昔話みたいな話じゃないですか
あいキャラクター出てきそうですね本当昔話で
なんかそういうところも物語的、まあそのなんつう神話とかいうところのその童話とか物語的、うんうん、教訓的な話も含めてまあシンプルで、
うん
うん、よかったな、僕は好きだなと思いましたけど。
そうですね。でも三部作っていうことなんで最後どうなっちゃうのかなとかね、いろいろ想像しちゃうんですよ。
そうですね。まあ言うてもね、世界の命運背負ってますからね、主人公。まあまあ多分いろんな、他に彼だけじゃなくていろんな人間が送り込まれてるのかもしれないですけど。
その彼のいる地下じゃない世界ってすごいなんて言いますかね、こう科学が発達してて、あれは久々に気持ち悪い映像だったなと思ったんですよ。
それはやっぱり人形だからこそできてる気持ち悪さの表現なんじゃないですかね。なんていうかそのダブルミーニングというか メタが重なってるような感じじゃないですか、ね、やっぱりその、まあ、あの未来 の人間社会側、地上側の人間社会側って結局、ね、生身がほとんど意味なくなって、
うんうん、
人形みたいな感じになってるじゃないですか、人間自体が、
うん、そうですね。
でそれを人形アニメーションとかストップモーションアニメーションでやってるから、
うん、
そりゃそういう二重性みたいなところも含めての効果なんじゃないかなって気がしますけどね、
う
ん、
で主人公がバーチャルダンスの先生みたいなこともやってるじゃないですか。
やってましたね。
やって誰見てもなんか人間世界、人間社会が行き着くとこんな感じになるのかな。
まあ典型的な本当ディストピアのパターンですよね。で、まあ、作られた人間によって作られたマリガンっていう生物、まあ、異形で、
はい、
まあ、地下に閉じ込められているような異形の方がより人間っぽいっていうか、
うん、そうですね、それは思いましたね。
人情味があるというか、人間のその生の部分を表現してるっていうそのね、こうひっくり返った構造とかも、まあ、うん、まあ、よくあるパターンっちゃよくあるパターンではあるんですけど、
うん、
よくできてますよね、本当に。
そうですね。
だから分かりやすいですよ、非常に。
うんうんうん、見る前ちょっと難解かなって思ったんですよね、うん、あのトレーラー、
まあね、ああいう感じなんで、なんかそのね広角機動隊とかじゃないですけど、もうちょっとこう、はい、なんかこう説教臭いっていうか、なんかこう示唆的なものだったりとか、うんうん、メタ的な、ね、ものがこう散りばめられてるのかなっていう印象で見に行ったら、割とオーソドックスでストレートでシンプルなんですよね、
うんうん、
それも良かったなっていう。
だからヒットしてるっていうのもあるんでしょうね。
受け入れやすいと思いますよね。本当にあの人様に勧めるときにはちょっと表現に好き嫌いがあるかもしれないけど見た方がいいよって言えるので、うんうん、まあ、割と僕も見終わった後見た方がいいよってこう平然と勧めてましたね、いろんな人に。
グロテスクな描写に耐性があるんだったら全然大丈夫ですもんね、うん、
それもそんなに凄まじくグロいっていう感じでもないとは思うので、うんうんうん、まあ、人間や CG でやってるわけじゃなくて、そこもまあね、あのパペット人形、
はい、
まあ、でやってるから柔らかくなる部分もあると思うので印象が、
うんうん、
まあ、やっぱりこう見た目とかジャンルとか、まあ、ミニシアター系がメインで、まあ、あまり大きいところで、まあ、それでも最近東宝シネマズとかでやってますけど、
うん、
見づらいっていう理由で見に行かないのはもったいないなっていう、
うん、
絶対見といた方がいい気がしますけどね。
で全国で上演する劇場もだんだん増えてってますよね。
カメ止めみたいになるかもしれないですよ
最終的に
最終的に。
あ、そしたら続編がもっと早く作られるそうな感じもします。
なんかそこまでいかなくても今クラウドファンディングかけたらかなりの金額集まるんじゃないですかね。
あ、それは間違いないとこでしょうね。
海外でも公開して、で海外も含めてクラファンできれば、うん、まあまあそこそこまくとまったお金はできるんじゃないかっていう気がしますけどね、うん、私もリターン次第でクラファンしますよ絶対どのコースにしようかなぐらいなチョイスで多分クラファンしちゃいますね今2を作るっていうクラファンが上がったら
そう、映画の中に出演できる、マリガンのキャラクターとして出てくる
目がないから表現しようがないじゃないですか、まあ、マリガンみんな目がないん
で、まあまあまあ、まあ、それはそうですね、うん、でも子供の頃にジャンクヘッド見たら絶対夢見るんだろうなって思ったんですよね
確かに結構気持ち悪いですね。
でなんかああいう世界入ってみたいっていう願望もやっぱあるんですよ、はい、自分だったらどうすんだろうなとかね、そういうのを考えながらこう劇場で映画見てたんですよね。
いやー世界観も魅力的だしキャラも魅力的ですよ。いやーやっぱキャラが好きですね僕は。ジャンクヘッドのキャラは不覚にも最後泣きましたよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。じゃあネタバレになるから言えないけど、サンバカが愛おしすぎて。あ、
そうかそうか、サンバカのところね、うん、
サンバカが名前がね結構ロシア人みたいな名前でしたけど名前は最後まで出ないじゃないですかサンバカ、うん、最初はの方は名前出ないんですけど、うん、最後になって名前がアレクサンドルとあと2人誰だったっけ、名前が、あ、アレクサンドル・ジュリアン・フランシスっていう、あそんな名前だったのかお前らって思いましたからね。
高級な名前です
っていうびっくりしました名前でマジかと思いましたけど、うん、いや泣ける人は泣けると思いますよ。ラスト
そうですね北斗の拳のサウザー編とかを少し思い出したんですよう
ん、なんか影響はあるかもしれない。
そう、あんまり言うとネタバレになっちゃうんですけど、
ネタバレに、ね、なっちゃうん
ですよ
ね、
はい。
最後の、まあ、本当最後のっていうか、まあ、見せ場のアクションシーンとかも本当に良かったと思うんですけどね、
うん、
ジェットストリームアタック的なね、
うんうん、
ですよねあれ。
いやそう思いますよ僕も。
ですよね、
うん、3つの 3人って言っていいのか分かんないけど3つのキャラクターって、
でサンバカだし踏み台にして飛んでるし、うん、まあ、踏み台にされるのかジェットストリームは黒いしね、うん、ドム的な感じですよね。
そうですね、だから世代的には子供の頃ガンダムとか見てた感じじゃないですか、
うん、なんか、まあ、そこそこインタビューとか舞台挨拶とかもやってるみたいですけど、僕が全然その辺の情報触れられてないので、うん、なんかね監督がどんな作品をまあ見て影響を受けてみたいなのはもうちょっと深掘りして聞いてみたいですけどね。あの何でしたっけ、
はい、
ロシアの映画の影響はすごいよく語ってらっしゃる
んですか。それになんか日本のコンテンツだとどういうものを接してる来たのかって知りたいところですよね。僕もそういう記事はまだ見てないかな。
もうちょっとなんかね、あのあれ王様のブランチとかで紹介してなかったでしたっけリリコさんは。
ちょっとそこは分かんないけど
多分してない気がするな。王様のブランチでこうの映画コーナーでちょっとこれ関東のじゃない方は見られないからあれですけど、
はい、
ブランチでリリコがあのミニシアター系を結構紹介するじゃないですか、
うんうん、
あそこで取り上げられると確かに動員でいいんですよねやっぱり。
うーん、
なんで取り上げてくれたかな、くんないかな。
でも王様のブランチで紹介されるような映画なんですかね。
いやギリギリしてもいいんじゃないかって気がするんですけどね取材とか行ってくれないかなっていう。
ああ
そうだそうか、不思議惑星金座坂、
うん、
なんかの影響はすごい一番受けたっていうインタビューだったりはよく見かけて、なんかまたその空金座坂がアニメでまたやるんでしょ。だからタイミングとかもなんかいろいろシンクロニシティ的なところは ありますけどね。いや、もっといろんな人に見てほしいな。
そうですね。あとクリーチャーとかもギガとかの影響とか。
ああ、そうですね。わかりやすく
はそうです、ね。うん、そうですよね。うん。
いやー、けど造形は造形もキャラクターはなんか気持ち悪いだけじゃなくて可愛く見えてくるんですよね。
あと主人公がそのキービジュアルにも表現されてるロボットじゃないですか。ロボットタイプっていうか。
はい、
あれがまたちょっと可愛らしいっていう感じもしますよね。
ちょっととぼけた感じの顔ですしね。途中別の頭になってましたけど、ね。生命の木の子が女の子が、ね、
ああ
可愛いですよね。あの造形もすごく。
そうですね。彼女も目が見えないっていうか、目が髪みたいので隠れてるような造形ですよね。
そうですね。木の肌になってて。
そうですよね。うんうんうん、
でそれは異形だから、まあ、あのマリガン自体が異形なのにその中でも異形だから、なんかこうフードかぶって隠してるみたいな感じでしたよね。
うん、そうですね。あと何でしたっけ、あのなんか人間の体みたいなのから培養して、
そうっす、ああれ気持ち悪いっすね。あれはプルプルしてるやつですよ。鮮度が良くないとダメだ。
よく食えるなと思って
。確かにあれはクノコだ、クノコ。
あ、クノコだ、クノコ、うん、
クノコ、キノコじゃなくてクノコだ。あれは気持ち悪いですね。
でも、まあ、どころから発想したんだろうって思いますけどね。あ、
なんかあの辺とかはこう家畜人ヤップっぽい印象を受けましたけどね。
ああ、そっかそっか、そっちの方の影響かもしれないですね。
人間がそのね、便器とかにされてるじゃないですか。
うんうんうん、
ヤプーって、うん、なんかそういうのもちょっと感じましたけどね。
うん、でもお腹減ってたらクノコとか食べられます。
気持ち悪いですね。
でも映画の中だとみんないろんなキャラクターが美味しい美味しいって食べてて。
そうですね、美味しい美味しいって食べてましたね。
やっぱ鮮度が大事とかね。
徐々に干からびて硬くなってビーフジャーキーみたいに、まああれに似てる感じじゃないですか、あのヌタウナギ。
ああ、
気持ち悪いじゃないですか、はいはい、あれ、
うんうんうん、
で乾いていくと硬くなっていくじゃないですか。
まあそうね。
まあけどあれはあれで焼いて食べるとうまいらしいので、僕食ったことないからですけど、 TOKIO が鉄腕ダッシュでよく食ってますよねあれ。
うん。
それ見るとまあクノコも食えるのかなって気がしないでもないですけど、
映画がもうちょっとヒットすると食品コラボとかあるかもしれない。コンセプトカフェで。
いやー、さすがにきついんじゃないかな。
ダメですか。でも行ってみたくないですか。
いや、それは行ってはみたいですけど、その企画を採用する人がさすがに終始無理だろうっていう気がしないでもないですけどね。やってたら行きたいですし、
あ、あと社会的に怒られちゃうかもしれないですよね。
そうですね、それはあるかもしれない。まあけどそういう危ういっていうか危ないこう綱渡りというか、そういうギリギリのところにもある種エンタメの本質もあったりしますからね。
うんうんうん、
まあ、踏み越えちゃうと叩かれるし、うん、かといって安全圏にいすぎて何が面白いのっていうところもあるじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
刺激を求めてる部分もあるわけで、非日常とか刺激を求めて映画を見る、うん、映像を見るってところもある中で、うん、やっぱりね、あんまりに安全地帯にいすぎるやつって、
うん、
まあ、それはそれで価値はあるとは思うんですけど、そればっかりになっちゃったらやっぱつまらないですよね。
そうですね、はい。でちょっと話変わるんですけど、あのティム・バートンとかも昔アニメーターだったりとかしたじゃないですか。
ナイトメアビフォークリスマス。
そうですね、そういう作品も作ったりしてたので、デルトロは絶賛してたけど、ティム・バートンはどう思うんだろうとか、そういったことも思ったんですよ。
ティム・バートンはもうちょっとこう映像的に美しいみたいな方向の人の印象ですけど
ね。なるほど、自分の好みじゃないなって思うのかな。じゃあ
まあどうなんですかね。 もうちょっとやっぱ世界の評価を聞いてみたいのはありますけどね、どうしてもまあね、ティム・バートンだけじゃなく、まあ、スタジオライカとか含めても、
はい、
ストップモーション向こうのものっていうね、
うんうん、
印象ですからね今や。
そうですね、あと庵野秀明監督からもコメントもらいたいなってちょっと思った。
それはちょっと思うかもしれないですね。
結構なんて言いますか、ジャンクヘッドって言い方難しいですけど、大阪芸大っぽい作品っていうんですかね。
まあ東京芸大ではない。
そうですね。
東京芸大行くとモルカーになっちゃう、
うん。そうですね。おしゃれで手慣れてるってわけじゃなくて、もう情熱だけでもう突き進んでっていう感じなので。
そうですね。特撮のノリに近い
ですね。そうですね。
手作り感というか、うん。
だからこう庵野監督が見るとどんな感想なんだろうなとかね、そういうのはちょっと。
もしかするとほら特撮なかなか苦しいじゃないですか今のご時世。
はい。
特撮で育ってきた人たちは別にいいんですけど、まあ普通の人からすると、CG がない時代は特撮で撮ってただけだよねみたいな介護感だと思われがちだと思うんですよね。やっぱそのイメージとの戦いだと思うんですよ特撮っていう映像ジャンルに関して言うと、うんうん、でけど、まあ、特撮って、まあ、人間が中に、まあ、着ぐるみとかスーツアクターが入ってけどミニチュアの上でやるっていう、まあ、その戦う部分で言うと、
はい、
まあ、ストップモーションもねミニチュアですからね、
うん、そうですね。
もしかすると特撮みたいなものの可能性はまあなんか意外と閉じてる印象なところの出口がこっちにあるのかもなって気はしてくるんですけどね、
はい、
スーツアクターが特撮の本質だって言われたらちょっと違うわって話になるとは思うんですけど、
うん、
ミニチュアだったりその物理の造形物が あることその存在感とかが特撮の本質だったんだって言ったことであればその系譜はこうストップモーションアニメとかに引き継がれてもいいのかな、同じ根っこなのかなってい いうことはあるんじゃないかって気がするんですけどね。
だからストップモーションアニメでヒーローものっていうのも出てきそうですよね。
ありだと思うんですけどね、
うん、
SF ジャンルがなかなかね作れない中でこういうストップモーションで SF やりきる人が出てくるっていうのは本当すごいと思うんで、
うん、
なんかこうさよならジュピター以来日本は SF 大作は作れなくなったっていう、ね、話がまあ多分新エヴァ論壇あたりで語られてるんでしょうけど、
うん、
同じそのミニチュアの技術を失わせてしまうのはもったいない、その人間との合成みたいなところが CG には勝てないとかそういうことであるんであれば、うんうんうん、その昔のミニチュアの技術をそのままストップモーションの SF みたいなところにこう発展させてって、でとはいえ CG 群も使えるようになったから昔よりは全部をミニチュアでやらなきゃいけないわけじゃなくて CG で補えるところが補えるようになったんで、なんかそっちもうちょっとこう広がってったら楽しそうだなっていう気がするんですけど、
うん、それは感じますよね。で今ストップモーションアニメってモルカーもあって結構盛り上がりつつあるじゃないですか。
なんか奇跡的に誰かが意図したのかなぜかこのタイミングで重なっててすごいですよね。
そうですね、なんて言うんだろう、こうなんかいい言葉ありましたね、その
シンクロニシティじゃない、
あ、シンクロニシティだ、シンクロニシティだ、ね、ウィットスタジオが本格的にストップモーションアニメ参入してきて、でモルカーの里見智樹監督を中心としたスタジオを設立っていうの大ニュースですよね、これは。
そうですね、賞賛をどのあたりに見込んでるのかがよくわからないですけど、
うん、だからフラッシュアニメスタジオとかじゃなくてストップモーションアニメって結構コスト的にかかりますよね、これ
作り方次第でだいぶ増減あるみたいですけどね、ストップモーションアニメ。モルカーは相当抑え込んで作ってる印象があるので、
うーん、あと作る場所も大変だなって思ったんですよ。
あ、そうですね、スタジオは大変だと思いますよ、うん、ライカー、まあ日本じゃなくてアメリカですけどライカーさんのメイキングとか見るとものすごいですからね、うわーって感じですよ
ね。あ、その辺どういう風に展開していくんだろうなっていうのはちょっと興味深く見てます。
CM 映像みたいなもののニーズは、ショートのそういうもののニーズは、
うん、
今後上がっていくんじゃないのかなって気はしますけどね。
あ
NHK の、まあ、どーもくんとかもそうですけど、
はい、
まあ、あれも、ね、世界的に評価されてる、あれはクレイアニメか、ジャンルとしては、うん、とかもありますけど、
うん、
アニメとはまた違う存在感みたいなものもあるし、
うん、
手触りみたいなものも伝わるし、うん、ってなった時に、あの企業とかの CM とかブランディングとかで、こうストップモーションだったりクリアアニメだったりこう使ってみたいっていうニーズは今後上がるんじゃないかなって気はしますけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね。でストップモーションアニメって実在感がありますよね、
うん、
で CG アニメだとちょっといかにも作り物っていうかそういう感じがしちゃう時もあるんですけど、ストップモーションだとあ本物だっていう感じはするので、
ああ CG をそのミニチュアのようにこう感じさせるライティングとか頑張ってやってる方向も見かけますからね、よく、
うんうん、そうですね。ただジャンクヘッドとか見るとやっぱりすごい迫力あるっていうか、あのちゃんと なんて言いますかね、こう人形は人形なんだけど本物だなっていう感じがするんですよ。
そうなんですよね、うん、そうそう、あのアクションシーンとか特にそうだと思うんですけど、なんかやっぱ CG、 いやまあハリウッドクラスになるとさすがに違うとは思うんですけど、うん、まああとスピードが速いからごまかされてるのかなって気もしないもんないですけど、重さ質量質感、
うんうん、
なんかそれまあ重さかやっぱりこう、うん、がなんか CG だとやっぱりこう、うん、まあ加速度とかその演出のセンスでやってですごい昔に比べれば全然違和感なくなってきたとは思うんですけど、
うん、
やっぱりなんかぬるっとして気持ち悪いというか、
そうですね、はい、
こう地面に地に足がついてないっていうか、そこに薄皮一枚ある、薄皮一枚挟まった現実感みたいな感じが、うんうん、完全には抜けきってない気がするんですよね、フル CG とかだと、
うん、
それないですよね、
うん、重力の問題がありますよね CG は。
それがなんか 100% 物理演算とかいくらね、あとね、どれだけ手付けで丁寧にやってもなんか現実ではないよなって言ったところがあるのに対して、まあ、ストップモーションアニメとか、まあ、その物理のミニチュアを使うクレイアニメーションみたいなものは、まあ、完全にその、あの人間が演じてる時のような物理法則をそのまま再現できてるかって言ったらそうじゃないんですけど、うん、まあ、それを補う別の存在感っていうかがあるから、
うん、
なんか成立するんだろうなっていう感覚はありますよね。
そうですね。ところで向井さんにちょっとお尋ねしますけど、モルカーファンにジャンクヘッドっておすすめできますかね。
モルカーの、 あの最初に騒いだファンの人たちはおすすめして大丈夫な気がしますよ、
うん、アーリーアダプターみたいな人たちですか。
そうですそうです、はい、で結構映画ファンみたいな人たちがやっぱり1話2話ぐらいに入ってた映画小ネタ、映画オマージュ小ネタみたいなのにやっぱ反応してたじゃないですか、
はいはい、
モルカーって、
うん、
そういう人たちは全然見て大丈夫な、あ、まあまあちょっとグロい表現とか嫌いな人はダメかもしれないですけど、うんうん、見て損はないっていうか見た方がいいと思いますけどね、うん、そっから先の人にもちょっと見てほしいですけどね。
あ、モルカーかわいいみたいな感じで飛びついてる人にも、
まあ、キャラクターだけだとちょっと厳しいかもしれないですけど、
その
モルカーかわいいよりもその映像としてのモルカー見て、キャラクターとか話とか映像の作りとかも見てトータルで面白いっていう人は全然見て大丈夫というか見てハマる可能性はあるんじゃないかなって気がします。そういうストップモーションとか映像作品としてのモルカーを離れて、その、うん、物として物体キャラクターとしてのモルカーが可愛いってだけの人だとちょっと辛いかもしれない。
うん、なるほど。っていうことはジャンクヘッドのファンも今後増えそうですよね。
増えてほしい僕は第2部が見たい。
うん、ジャンクヘッド見に行ってる人でモルカー見てない人ってあんまいないと思うんですけど。
確かにいなさそう
ですね逆はまだまだ掘り起こしの可能性あるかなって思います ね、
すね、
はい、
もっとこう宣伝 してほしい。
そうですね、我々もこのポッドキャストでちょっと今回魅力を伝えるっていうのも一つの宣伝になればいいかなと思います。
どれだけ貢献するのかわからないですけどいや本当に見てほしい。
そうですね、まだ見に行ってない人はぜひ劇場行ってご覧になってください。
よろしくお願いしますって、なんか宣伝プロデューサーみたいな
発言。まあそうですね
まあけどそれぐらいの気持ちです僕。
そうですね、ジャンクエット側からは別にお金とかはもらってないんですけど。
お金はもらってません、なんならお金払いたい側
です。そうですね、はい、おすすめです。というところで今回はジャンクヘッドやストップモーションアニメについてトークをしました。また番組への質問や感想などがありましたらぜひお便りをお送りください。お便りのお送り先はポッドキャストの概要欄に記載してあります。ではまた次回お会いしましょう。